3-2。その出どころを厳しく詮議されて、公平の化けの皮もだんだんに剥げてきて、実は四ツ谷通りの夜店で買ったのだと白状に及びました。その売り手はどんな人だと聞きますと、年頃は46、7、やがて50近いかと思われる士族らしい男だというのです。男の子を連れていたかと聞くと、自分一人でむしろの上に座っていたという。その人相などをいろいろ聞いただすと、どうも上野に夜店を出していた男らしく思われるのです。いくらで買ったと聞きますと、15銭で買ったということでした。15銭で買った面を箱に入れて、大野出目の策でございなぞは、なんぼこの時代でも随分ひどいことをする男で、これだから師匠に破門されたのかもしれません。何にしても、そんなものはすぐに突き戻してしまえばよかったのですが、その猿の面が本当に光るかどうか、父はもう一度試してみたいような気になったので、ともかくも2、3日預けておいてくれと言いますと、公平は二つ返事で承知して、その面を父に渡して帰りました。母はその時少し加減が悪くて寝たり起きたりしていたのですが、後でその話を聞いて嫌な顔をしました。あなた、なぜそんなものをまた引き取ったのです？引き取ったわけじゃない。全く不思議があるかないか試してみるだけのことだ、と父は平気で言いました。以前と違って、私ももう17になっていましたから、ただむやみに怖い怖いばかりでもありませんでしたが、井田さんの死んだことなどを考えると、やっぱり気味が悪くてなりませんでした。父は以前の通り、その面を離れの四畳半にかけておいて、夜中に様子を見に行くことにしまして、母と二人で八畳の間に床を並べて寝ました。私はもう大きくなっているので、この頃は茶の間の六畳に寝ることにしていました。旧暦では何日にあたるか知りませんが、その晩は生暖かく陰っていて、低い空には弱い星の光が二つ三つ漏れていました。お前たちは構わず寝てしまえと父は言いましたが、面の一件がどうも気になるので、床へ入っても寝つかれません。そのうちに12時の時計が鳴るのを合図に、次の間に寝ていた父はそっと起きていくようですから、私も少し起き返ってじっと耳を澄まして伺っていますと、父は抜き足をして庭へ出て離れの方へ忍んでいくようです。そうして四畳半の戸を静かに開けたかと思う途端に、次の間で「あっ！」という母の声が聞こえたので、思わず飛び起きて襖を開けてみましたが、行灯は消えているのでよくわかりません。慌てて手探りで火をとぼしますと、母は寝床から半分ほども体を這い出させて、畳の上にうつ伏しに倒れていましたが、誰かに手房をつかんで引きずり出されたように、丸まげがめちゃめちゃに壊れています。私は泣き声を上げて呼びました。おっかさん、おっかさん、どうしたんですよ。その声に驚いて女中たちも起きてきました。父も庭口から戻ってきました。水や薬を飲ませて介抱して、 母はやがて正気に帰りましたが、その話によると、誰かが不意に母の丸まげをひっつかんで、ぐいぐいと寝床から引きずり出したということです。うん と父はため息をつきました。どうも不思議だ。猿の目はやっぱり青く光っていた。私はまたぞっとしました。あくる日、父は浩平を呼んでそのことを話しますと、浩平も青くなって震え上がりました。こんなものを残しておくのはよくないから、いっそぶち壊して焼いてしまおうと父が言いますと、もともと15銭で買ったものですから、公平にも依存はありません。父と二人で庭先へ出て、その面をいくつにも叩き割って、火をかけてすっかり焼いた上で、その灰は隅田川に流してしまいました。それにしても、その古道具屋というのは変なやつですね。あなたに面を打ったのと同じ人間だかどうだか、念のために調べてみようじゃありませんか。浩平は父を誘い出して、その晩わざわざ山の手まで登って行きましたが、四ツ谷の大通りにそんな古道具屋のお店は出ていませんでした。ここのところに出ていたと浩平の教えた場所は、ちょうどかの井田さんの質屋のそばであったので、さすがの父もなんだか嫌な心持ちになったそうです。母はその後どうということもありませんでしたが、だんだんに体が弱くなりまして、それから3年目に亡くなりました。お話はこれだけでございます。その猿の目には何か薬でも塗ってあったのではないかという人もありましたが、それにしてもその面が消えたり出たりしたのがわかりません。井田さんの髪の毛をかきむしったり、母のたぶさをつかんだりしたのも何者の仕業だかわかりません。いかがなものでしょう。まったくわかりませんな。清和堂主人もため息まじりに答えた。定本、影を踏まれた女、岡本喜道怪談集、公文社時代小説文庫、公文社、1988年昭和63年10月20日、初版第1冊発行。初出、猿の目、苦楽、1925年、大正14年7月。作者について、1872年10月15日から1939年3月1日。劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気道、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、敬之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、 営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、処女戯曲、獅神殿を発表。岡鬼太郎と合作した、黄金のシャチ、噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左談次に書いた維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」ものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは「半七捕物帳」を書き始めた。